はい、おはようございます。今日はホセアの10章と11章、まあこれからあと、まあ、12章から最後の来週扱いますけど、14章までも同じなんですが、まあ、ホセア全体を通して語られてるその神のイスラエルに対する愛とか恵みとか憐れみとか、まあ、それがもうにじみ出るような溢れ出るような箇所ですね。今日は次回もそうなんですけど、ホセアを単体でただこの淡々と読んでいくと結構辛いっす。いつまでたってもそのイスラエルという国やその民族は、まあ、私たちもそうなんですけど、神の前に低くなって悔い改めることをしないからです。ここまでしてもらってるのに、なんでこんなその良い行いを一つもすることができないんだろうって、ここまでしてもらってるのに、なんでその神を愛するとか人を愛するってことをできないんだろうっていう、そのイスラエルに目を止めているとずっとそうやって悶々とするからです。だからホセアをそういうふうに読んでいくときついです。まあ、もっと言えばその聖書全体そうなんですけど、聖書全体を通してそこに出てくる主人公というか、そのイスラエルとかユダとか王様とかいろんなその人たちに目を留めて、その人たちを中心に読んでいくと辛いです。誰一人としてまともな人がいないです。聖書は分かりやすい。人は誰一人としていい人はいない。それが貫いてます。だから人がどんなに頑張っても神の前に正しいと認められるような良い行いをすることができないというのが大前提にあります。だからこそそこからその人を救うために神がイエス・キリストを送ってくださった。で、そのイエス・キリストが十字架にかかってくださったことによってその罪は許されるんだというのが、この聖書全体を貫いて語っているメッセージです。で、このホセア書というのはもう本当にイスラエルという国の最後、アッシリアに占領されて連れて行かれるという、捕囚されるという、もう最後末期です。だから一番ひどい時です、イスラエルの。だから読めば読むほどある意味苦しくなってきます。でも聖書を読む時にそうやってそのどんどん、だから人に期待してもそこには希望がないんですよ。だけどそういう、その私たちもそうですが、自分に期待したり周りの人に期待したりしても、その期待は半分ぐらいでしかないか、もしくは完全に裏切られるか、どっちかです。やっぱ神を、その神に目を留めながら、神がどのような方なのかということを目を留めながら、そのホセアを読んでいくとまた全然違う読み方になります。ものすごくありがたいです。で、今日はこの神に目を留めて、で、人々は罪に対して、神に対して頑なで、心固くてなかなか心開かないんですけど、神は逆に頑なな愛を持って、絶対に愛することをやめないというその頑なさを持って、イスラエルを、私たちを、人々を愛しておられるということを一緒にこの10章と11章で学んでいきたいと思います。一言祈ります。天のお父さん、今日もどうぞこの箇所を通してあなたの愛について、恵みについて、憐れみについて知ることができますように、イスラエルの民に向けてあなたが明らかにしてくださった固くなと言えるほどの、その固く決めて愛するんだというその愛を私たち知ることができるようにお助けください。ここに書かれていることを理解できますように、また御言葉を分かち合う私にもどうぞあなたの力と知恵を与えてください。そのままここに書かれていることを分かち合うことができますように、私を導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。10章のまず1節から4節までをお読みします。イスラエルは多くの実を結ぶよく茂ったブドウの木であった。多くの実を結ぶに従って、それだけ祭壇を増やし、その地が豊かになるに従って、それだけ多くの美しい石の柱を立てた。彼らの心は双心だ。今彼らはその刑罰を受けなければならない。主は彼らの祭壇を壊し、彼らの石の柱を砕かれる。今彼らは言う、私たちには王がない。 私たちが主を恐れなかったからだ。だが王は私たちに何ができようと。彼らは無駄口を聞き、虚しい誓いを立てて契約を結ぶ。だから裁きは畑の畝の毒草のように追い出る。で、今このイスラエルの状態というのが、状況というのがどういうものなのか。もともとはそのブドウの木のようだったって、多くの実を結んでよく生い茂ってたって、だから素晴らしいそのブドウの木だったわけですよ、神にとってね。だから健康で、そして多くの良い実が結ばれて、でその木を植える人たちというのは、農家さんというのはその収穫を期待してますからね。で、農家にとってその喜ばしい木だったわけです、イスラエルは。もともとでも多くの実を結ぶに従ってどんどんどんどん堕落していったんですよ。で、畑もそうですけども、そのなぜその実が結ばれていくかというと、農夫がいてそこでその世話をするからですよ。で、その世話をしたところで、その木に実がつくかどうかというのは、どれだけつくかどうかっていうのは、ある意味天任せですよ。それこそ尽力を尽くして天命を待つですよ。農家の仕事っていうのは結構そういうのがあるかもしれません。自分のそのできることはやるんだけども、そこから先はそのどうなるかっていうのは、その収穫は神が決めるというか。だからこのイスラエル、ブドウの木のようだったイスラエルがその多くの実を結んだというのは、なぜかというと、その神が豊かに祝福したからです。たくさんの良いものをイスラエルに神が与えたからです。神が恵みとして与えてくださる良いものを彼らが受け取ってたから、最初の頃は。だから多くの実を結んだんですよ。でも多くの実を結べば結ぶほど、彼らは祭壇を増やしたと言ってます。堕落したんですよ。祭壇というのは一つでよかったんですよ。神がここにそのご自分の神殿を建てると言ったエルサレムに、その神殿を建てて、そこに祭壇があったんですよ。で、そこにみんな、その、しかるべき時には来るようにというふうに、神は命じていました。けども、いろんなところに、その祭壇を増やすということは、結局、その、偶像を作って、偶像を拝んで、その偶像に、神でないものに、使えるということになるわけですよ。神が与えてくださった経済的、また物質的な富、それをもって、その偶像を拝み始めたわけですよ。また、その経済的や、また物質的なその富だけではなくて、神は私たちにもそうですが、イスラエルに対しても、能力とか、性格とか、私たちに与えられているたくさんの良いものを、その神は、ご自分が願っておられるように、つまり私が神を愛し、人を愛することができるための能力や、性格や、状況やいろんなものを与えてくださってるわけですよ。だ、それをその神のために使ってほしいわけですよ。投資するようなもんですよ、神を。先行投資、私たちに投資してくださって、私たちが神それを受け取ってありがたいって、そして神が願っておられるように愛するというためにそれらを使う。けどイスラエルはそれをもらえばもらうほど自分の好きなように使い始めたんですよ。良い実を結ぶために神は恵みとして良いものを与えてくださったのに、その良いものを使って悪い実を結んだんですよ。自分勝手に使ったから、主を恐れなかったから、イスラエル、北イスラエルの王国は廃れていきました。彼らはその罪を認める代わりに無駄口を叩いたんですよ。罪を悔い改める代わりに虚しい偽りを立てて、そして契約を結んだんですよ。何のその罪を認めるとか、それを許してもらうとか、そういうことなしに自分の好き勝手にやり始めたわけですよ。だからどんどんどんどん祝福があればあるほど彼らは堕落していったわけです。私たちも気をつけないといけないです。祝福があるときには、あたかもその自分の力でやったような、そういう高ぶりもありますけど、本当にそのいろんなものが豊かになってきて、それは何のためにあるかっていう、これ神が祝福してくださらなかったら、神が良くしてくださらなかったら、こんなん良いものを得られなかったなって。人間関係もそうですよ。物質的な、経済的な、健康もそうです。それも本当にその神がそのおられることを私たちが気がついて、よし、こんなに良くしてくださる方に応答したいという、イエス・キリストのその罪の許しもそうですよ。 罪を許してくださるんだったらじゃあ何でもしていいじゃんって、その後にごめんなさいしようみたいな、そういうために神はご自分の御子を十字架にかけたわけじゃないから、私たちにそのイエス・キリストという方を私たちに与えてくださって、そのあまりのその神の恵みや憐れみや愛の大きさに私たちがもうなんかあわあわして、うわあこんなに愛してくれるんですか、じゃあ罪を犯しましょうじゃなくて、平安でいて喜んでいて、そして神が願っておられるような愛するということに取り組んでいく、その人生を歩んでほしいんですよ。でそのためだったら何でも与えるという約束まではそのつけて、私たちにその私たちを励ましてくださるわけですよ。5節から8節、サマリアの住民はベテアベンの子牛のためにおののく、その民はこのために喪に服し、偶像に仕える祭司たちもこのために喪に服する。彼らはその栄光のために悲しもう、栄光が子牛から去ったからだ。その子牛はアッシリアに持ち去られ、大王への贈り物となる。エフライムは恥を受け取り、イスラエルは自分の計りごとで恥を見る。サマリアは滅びうせ、その王は水の表の木切れのようだ。イスラエルの罪であるアベンの高きところも滅ぼされ、茨とアザミが彼らの祭壇の上に生い茂る。彼らは山々に向かって私たちを覆えと言い、丘に向かって私たちの上に追いかかれと言おう。栄光がイスラエルから去るという話です。特にこのベテアベンの子牛はきっと有名だったんでしょうね。それがどんどん廃れていって、結局アッシリアに持ってかれて大王への贈り物になっていくんだって。前回もお話ししましたけど、このベテアベンというのはかつてベテルと呼ばれていた場所です。ベテルというのはヘブライ語でベテエルという二つの言葉がひっついたもので、ベテっていうのは家って意味があります。エルというのは神という意味があります。だからベテルというのは神の家という意味があった場所です。アブラハム、イサク、ヤコブ、イスラエルのこの 3人の族長たちがいますけど、アブラハムの子供がイサクで、イサクの子供がヤコブです。ヤコブがそのお兄さんのエソーとぶつかった時に、彼はその自分の親戚のところに逃げていきます。でそこで彼がその寝てたんですよ。そしたら急にその天からそのはしごが見えて、でそのはしごを使って御使いたちが上り下りしてるのを見たんですよ。でなんだここはって、でヤコブがびっくりしてた時に、そのはしごのてっぺんの方から声が聞こえたんですよ。でその神がヤコブに対して、あなたが今横にして寝てるところ、そこから見渡すところ全部あなたとあなたの子孫たちに与えようって、これがあなたの子孫となあなたの子孫に与えられる場所だって、これが約束の地だっていうふうに、ヤコブに神は約束しました。その場所がベテルです。ヤコブがそう呼んだんですよ。ここは神の家に違いないって。だけど今ではベテアベンと呼ばれてるんですよ。アベンというのは悪とか苦しみって意味です。だからこの苦しみの場所、家、もしくは苦しみ、悪の家、もともと神の家だったのに、このベテアベンでは多くのその偶像礼拝があって、そしてその偶像礼拝の中心地だったと言われています。で8節にあるそのイスラエルの罪であるアベンの高きところ、だからアベンというのはあのベテアベンのアベンですね。アベンの高きところというのは、その偶像に対する、祭壇というのは基本高いところに築かれていました。だから山の頂とか頂上とかに、高いところにその祭壇を作って、その高いところで生贄を捧げていた。だからこのアベンの高きところというのも滅ぼされると。だからこの偶像アベンという偶像は結局イスラエルを守ることはできないし、自分自身ももちろん守ることはできないわけです。アシリアの前に屈するというか滅びていきます。で、その後茨とアザミが生い茂ると。で聖書で茨とアザミというのはその罪の象徴です、もしくは罰の象徴です。なんでそんなことが言えるかというと、 聖書でこの茨とアザミが出てくる、一番最初に出てくるのは、目白、ごめんなさい、創世記の3章です。創世記の3章で何が書かれているかというと、アダムとエバが神に対して初めてその罪を犯すシーンが書かれています。神が食べるなよといった善悪を知る知識の木の実を彼らは食べたんですよ。で、女性は苦しんでその子供を産まないといけない。男性はその汗して、土地を耕さないといけない。で、そうやってその元々は、エデンのその神がその、考えていた世界というのは、おそらくその子供を産むときにはそんなにその苦痛もなかったでしょうし、またその額に汗をしながら、労働するってこともなしに、その完璧なこの状態の中でその草木が育って、でそれで食べるものも何の問題もないような世界を神は作ってたはずですけれども、 彼らが罪を犯したので、その代償としてそういうことが起こってきて、その後、茨とアザミが生えてきて、あなた方のその土地を悪くするって、だからそれを取り除いて一生懸命開墾しないといけないというふうに神は言いました。だからこの茨とアザミというのは罪もしくは罰の象徴です。9節と10節、イスラエルよ、ギブアの日々よりこの方、あなたは罪を犯してきた。彼らはそこで同じことを行っている。戦いはギブアで、この不法な民を襲わないだろうか。私は彼らを懲らしめようと思う。彼らが二つの不義のために捕らえられるとき、国々の民は集められて彼らを責める。神はイスラエルを懲らしめようと。で、この9節にあるギブアの日々の日々よりこの方というのは、ギブアで行われていた同じ罪が繰り返されてたからです。先週お話しました、ギブアというのはイスラエル史上最悪のその罪が行われた場所です。同性愛がはびこってたり、また性的な不道徳があって、そして殺人があってっていう、ものすごい場所です。その同じ罪が繰り返されてたと。で、二つの不義というのは、まあ、はっきりではわからないですけど、おそらくその北イスラエルは、金の子牛を二つ、作って、これがあなた方の神だって言って、その北イスラエルの、王様がヤロボアムが一番最初にこの、偶像を持ち込みました。で、そのことを指しているのかなと思います。なので神は彼らを懲らしめます。11節と12節、エフライムは飼いならされたメスの子牛であって、麦打ち場で踏むことを好んでいた。私はその美しい首に首輝きをかけた。私はエフライムに乗り、ユダは耕し、ヤコブはマグワを引く。あなた方は正義の種をまき、誠実の実を刈り入れよ。あなた方は高地を開拓せよ。今が主を求める時だ。ついに主は来て、正義をあなた方に注がれる。神はイスラエルを懲らしめるというふうに言いました。懲らしめる、なぜ懲らしめるのか。水戸黄門がよく言いますね。よくずっと言ってましたね。助さん、格さん、懲らしめてやりなさい。懲らしめる、なぜ懲らしめるのか。ヘブルの12章にもありますけども、この元々のオリジナルの箴言を今は紹介します。箴言の3章の11節と12節、我が子よ、主の懲らしめをないがしろにするな、その叱責を厭うな。父が可愛がる子を叱るように、主は愛する者を叱る。なぜ神が叱るのか、なぜ神が懲らしめるのか、それは愛してるからです。その相手を、愛する者を懲らすってヘブルの方では言っています。神の懲らしめは愛する子供のためです。その先にあるのは関係の回復です。神は私たちのことを知っておられ、イスラエルのことも知っておられ、このまま行くとその先苦しみや破滅が待っているということを神は知っているわけですよ。私たちも親として、また大人として、子供やまだその世間のことが分かんない人たちが、 変なことを、愚かなことを言ったりやったりするときに注意したりします。特に自分の子供がそうであれば注意します。他の子供に注意しなくても自分の子供には注意します。愛してるからです。神は愛するものを凝らすんですよ。時にはこの愛するもの、凝らされる人はものすごく痛みを伴うんですよ。でもそうでもしないと、その先にある苦しみや破滅を回避できないからです。後でもありますけど、神は喜んで凝らすような方じゃないんですよ。ただただそのご自分の愛する者たちが苦しみや破滅に行き着かないように凝らします。エフライムは飼いならされていたメスの子牛のようだというふうに書かれています。いろんなその牛がいますけど、で、麦打ち場の子牛っていうのはある意味待遇がいい部類なんですって。で、この辺、この家畜っていうのは基本その開墾するためのものです。道具みたいなもの、今だったらトラクターとかがありますけど、昔はそういう機械がないので、牛とか馬とかを使って、ね、それで隙を先端につけて、後ろにつけて、でそれを引っ張らせて、で開墾するわけですよ。土地を耕すわけですよ。で、その麦打ち場の子牛、その、耕している子牛に対してくつこってって、その口にこう何も食べられないようにするような、そのちょっとたまに怖い犬がいるじゃないですか。そういう犬を外で散歩させるときにはくつこをかけるんですよ。人を噛んだりしないようにね。で、子牛には、牛には、またその家畜には靴子を、かけてはいけないって。それが律法です。で、好きな時に落ちてる、麦を食べていいんですよ。だから、神はイスラエルを大切にして、なすべきことを教え、まっすぐ引かせ、その働けるように、教え、そして養ったんですよ。神はその懲らしめてるんだけど、その中でその養いがあって、その大切にしているということもあるわけです。そして今が主を求める時だって励ましを与えているわけです。正義の種をまき、誠実の実を借り入れる時だって。で、そのためには耕地を開拓する必要があるんですよ。開拓が必要なんですよ。土が硬いから。そのままでは種をまいたとしても芽が出ないか、出たとしても実を結ぶまで育たないから。で、私の訳では12節の後半、ついに主は来てとありますが、英語の訳を見てみると、主が来て正義をあなた方に注がれるまでという言葉が使われています。ヘブライ語を見てもそのまで、何々までっていうふうに表す言葉なので、まあ、どっちも訳せるにしても何々までの方がいいのかなというふうに思います。まあ、なぜならこれから説明しますが、主を求めるというのはここでその、比喩的に書かれていますが、耕地を開拓するようなものなんですよ。主を求めるというのは、つまり何かというと、私たちのその神に対して固くなってしまっている心を開墾するってことです。開拓するってことです。それは何のことかというと、悔い改めなんですよ。イエス・キリストは、その例え話の中で私たちの心をその耕地、農地として例えました。私の御言葉を聞くときに私たちの心が道端のように硬かったら、その種がその芽が出る前に、根が張る前に、その鳥が来て、悪魔が来て、それを取り去ってしまう。私たちの心が岩地のようだったら、土が少ないので、その根は張るんだけども、芽がすぐ出てくるんだけど、何か大変なこととか、うまくいかないことがあったら、日照りで、根が深くいかないからね、すぐ枯れてしまうようなものになるって。で、私たちの心が、茨が生い茂ってるようなところであれば、その茨が邪魔して、その芽は出てくるんだけど、実を結ぶまでに至らないって。で、もし私たちの心が、その良い地であれば、まかれたその種というのは30倍、60倍、100倍の実を結ぶというふうに言いました。 だから主を求めるということは、私たちのそのこの三つ、身を結ばないその固くなな心、固い心を開墾して、そして良い地にしてもらうということです。良い地になるには、私たちが自分の心が固いということを認めないといけないんですよ。神の正しさを認めないで、自分の罪も認めない。それでいると、このまま固い心のままいると、私たちがずっと実を結ぶことがないということを神は知っていて、その行き着く先は苦しみであり破滅なので、神は私たちを凝らします。だから凝らされると苦しいんですよ。うまくいかなかったり、なんかこう、なんでっていう、この自分の至らなさとか、自分のどうしようもなさとか、そういうのを見させられるんですよ。心に桑とか好きとかを自分で入れるのも、神に入れられるのも嫌なんですよ。痛いから。自分のできなさ加減とか、自分の怠慢さとか弱さとか、そういうのを認めるのは嫌なんですよ。一筋縄ではいかないです。本当にその悔い改めが簡単にできるんであれば、このもんどころがって言った瞬間に、ははーって言えるんだったら、苦しくないんですけど、私の心はあまりにも硬いので、神のその基準がこれだっていう印籠が出てるのは分かってるんですよ。でもそれでも、ははーって言いたくないんですよ。でもとかって言って、で私はこれが好きなんですってこうしないとだってこうなるかもしれないじゃないですかって言って、その神の印籠に、神がこれが正しいよって言ってるその基準に対して反発するんですよ。またその自分の弱さとか自分の怠慢さとか、その自分のできないこととか不完全さとかっていう、そのあまりにもそのできないことが分かってくるから、神の基準を本当にそのまま受け取ると、自分というものが崩壊していくんですよ。私何もできないじゃないかって、で立つことができなくなるんですよ。その自己が崩壊するので、自分が壊れてしまうので、自分のその肉というのは自分が壊れていくとやばいってなるから、だからその自分のできなさ加減というのを全部は認めたくないんですよ。だから心理学では自分を認めるとか自分を責めないとか、そのまず自分をまずその大丈夫とか認めた上で先進んでいきましょう、次に進んでいきましょうって言うんですよ。だからある意味その助かるところはあります、心理学というのはね。だけどそれは救いにならないんですよ。本当にその自分の状態、もう本当にできてないという状態を受け入れること、その見ないことには、自分はダメですということをはっきりと認められない上では、次に進むことができないからです。特に罪悪感とか罪責感とかっていうそのものに関して、これが本当にクリアになったということをはっきりとしないと、次に進められないんですよ。信仰というのは、変わることのない私に対する神の愛や恵みを信じるものです。私がどんなにできなくても、私がどんなに弱くても、私がどんなにもう泥沼でも、神は決して私のことを捨てないし、諦めないし、見捨てないということを、見放さないということを信じる、それが信仰です。だから、この神が、聖書を通して、また聖霊が私に示してくださって、私がどんなにできないかということを見せられたとしても、自分では立つことできないですよ。だけどそれを認めることができるのは、こんな私でも神が愛してくださり、そして神が私を立たしてくださるということを信じる信仰があるからです。その信仰がなかったら、その信仰が働かなかったら、聖書が言っているその自分に対して、自分がその罪人だということが迫ってくると、もうやってられないです。一歩も進めないです。どうやって自分が立っていいかわからなくなるからです。だから、いやこれは理想であって、 これでこのまま生きるなんてできるわけないじゃないかって、人間は不完全なんだから、その、追求してなんとか頑張ってそこに目指すというだけでいいんだというふうに、その神の基準を下げるんですよ。確かに追求するんだけども、できてない自分というのをその神の前にごめんなさいせずに、不完全で、あ、しょうがないですよねって、私できないからって、でも追求するんですって言って、なんかあやふやにするんですよ。いや、で、追求するんだけど、できてないことはできてないことで認めつつ、それを許してもらって、それでも愛してくださっているということを受け取って、それで先に進むというのが追求するなんですよ。できません、できませんって言いながら、それでも、まあ、教会には行きます。一応聖書は読みます。祈りもします。っていうのが追求じゃないんですよ。追求するってことは、一個一個神がその聖霊を通して示さしてくださった聖書を読んで、わ、これ自分ダメじゃんっていうところで、ダメじゃんっていうのを認めて、それでも大丈夫だというその信仰を働かせて、一歩また踏み出してその次に進んでいくというのが追求するです。神は、私たちのことを本当に愛しておられるので、私というその自己が崩壊しても大丈夫なように、その大きな愛と恵みを私たちに常に向けてくださってるんですよ。神を信じないと、神のこの変わることのない愛とか恵みを信じないと、自分の罪は認められません。自分の心を開いてその開墾していただくということは絶対できないです。だって怖いもん。自信を失うから。そしたらもう何もできなくなるから。でもそれを、私のその根底に、神が私のことを愛しておられるって、神は恵み深い方だっていうことを入れたいんですよ。自分の頑張りとか、自分の性格の良さとか、自分の力とか能力とかを私の根底に入れるんじゃなくて、いや、神が愛してくださってる、神が恵み深いんだっていうことを私の根底に据えたいんですよ。そこが私の土台になったら、私の考えや私の行動のその指針の土台になったら、私は何をしても、何ができても何ができなくても、喜んでいられるんですよ。平安でいられるんですよ。そうやって私たちを救いたいんですよ。開拓の作業は、この罪を認めて悔い改めるということは一瞬で終わるもんじゃないです。時間がかかります。だけど最終的に神が私のところに来てくださって、義が私たちに注がれるんだ。それまでやり続けるんですよ。それまで神に信頼して、神が私を変えてくださるって、神が私を義と認めてくださるって、その時に宿題が終わる時は必ず来るんですよ、その領域の。そしたらそこで正義の種がまかれて、誠実の実を豊かに刈り取ることができるようになるんですよ。神は私たちをそこに導きたいんですよ。イスラエルをそこに導きたいんですよ。だから殺すんですよ。苦しくて苦しくてもう何もできませんっていうところで終わってしまうんじゃなくて、豊かな実を結んでいくというところに導きたいから、神は凝らすんですよ。13節、あなた方は悪を耕し、不正を刈り取り、偽りの実を食べていた。これはあなた方が自分の行いや多くの勇士により頼んだからだ。悪の原材料というのはここに書かれている通りです。2つあります。罪の原材料です。どうやって罪が生まれるのか。一つ目、自分の行いにより頼むことです。二つ目、多くの勇士により頼むこと。勇士というのは、ここだとその戦力ですけど、神でない力です。神により頼まないで、他のところからその力を得ようとする。例えばお金とか、所有物とか、自分の健康とか、知識とか学歴とか、社会的な地位とか、育った環境とか、いろんなものを使って、私はこれがあるから大丈夫っていう、神じゃないもので、私は大丈夫という、その発想。また、私はこれができるから、自分はこれをやってないから、自分の行いにより頼むこと。これが罪の原材料です。これを使い始めると、私たちがやることなすことというのは、愛するということにはならないんですよ。14節と15節、あなたの民の中では騒動が起こり、あなたの要塞は皆打ち滅ぼされる。シャレマンがベテアレベルにを踏みにじったように、その戦いの日には母親がその子供たちの上で八つ咲きにされた。イスラエルの家よ、あなた方の悪があまりにもひどいので、私はこのようにあなた方にも行う。イスラエルの王は夜明けに全く滅ぼされる。神はその懲らしめる理由、 それはあなた方の悪があまりにもひどいからだって言ってます。だから戦いの日も来るし、打ち滅ぼされるし、イスラエルの王が完全に滅ぼされるんだって。だからこういうそのあなた方の悪があまりにもひどいって、彼らがその悔い改めないから不本意なんですよ。こんなことしたくないんですよ。神はあなた方の悪があまりにもひどいので悔い改めに導くために無知が必要なんですよ。懲らしめが必要なんですよ。ここまでしないと彼らが自分の罪に気がつかないからです。私は神の判断ややり方に文句は言いません。なんでですかって言いたくなる時はあるけども、文句を言いたくない。そもそも神の前にずっと正しくない私のことが、私が滅ぼされないでこんなところに入れるということ自体、私は奇跡だと思ってます。神が忍耐して私のことをここまで導いておられるんですよ。皆さんからどのように私が見えてるかどうかは分かりませんが、神から私がどのように見えてるかというのは私が一番よく知ってます。私が知ってる以上にひどいはずです。けれども私が滅ぼされないでここに入れるというのは、神の豊かな愛と恵み以外何物でもないです。その神が私を凝らすときに、こんな懲らしめなくてもいいじゃないですかというふうには言いたくないですね。神が私のことを凝らすときに、どれだけの苦しみをなさってるか私には想像できません。ジローって、お前の悪がこんなにもひどいがゆえに、私はこの鞭をあなたに打たないといけないって、あなたの悪があまりにもひどいので、このままいくとあなたは苦しみと破滅を刈り取ってしまうから、私は鞭を入れようって。想像しかできないですけど、本当にその苦しみながら、私がその苦しみというか、その凝らされて、私が苦しんで悩むということを許可なさってるはずです。もっと早く自分の罪に気がついて、そして悔い改めていれば、こんな痛い思いをお前しなくてもよかったのに。恵みと憐れみ、そして恵みに満ちた神が愛する子を懲らしめることを喜ぶわけがないです。喜ぶわけないです。自分でもそうじゃないですか。自分の子供とか自分の周りの人たち、その特にまあ自分の子供ですけど、懲らすときに、はっきりとその悪いことを言うときに、そんな気持ちいいわけないですよ。できることなら叱りたくないし、凝らしたくないですよ。でもあまりにもそれがひどいと、これから先本当にそのもうどうなっていくかわからないような、強制できないというところになってくると、凝らす必要があるわけじゃないですか。その時に決して喜ばないですよ。嬉しくないですよ。全然楽しくもないですよ。凝らすことを喜んでたり嬉しかったりするっていうのは、それ虐待でしかないです。凝らすのは最終手段なんですよ。神はできるだけ凝らしたくなんかないんですよ。だけどあまりにも悪がひどいので凝らすしかないんですよ。そしてその中でも神は恵みと愛を豊かに注いでくださって、私たちにはイエス・キリストを与えてくださって、いつでもその懲らしめが済むように、終わるように、いつでもご自分のところに私たちが戻っていくことができるように、その道を備えておられるんですよ。私たちが、ああ、悪かったって。それで神の前にごめんなさいって、本当に私が悪かったですって、神の前に悔い改めたら、そこでその、懲らしめの役割は終わるわけだから、その苦しみはその時点で終わります。 それを悔い改めをしなかったり、また固いままでその隙を、クワを入れるのをやだやだやだって言っていると、もっともっとその懲らしめっていうのがきつくなってくるわけじゃないですか。神は私たちを決して諦めないんですよ。私たちがやだやだやだと言ったところで、もうじゃあもういいかとかってならないんですよ。私たちのことを愛しておられるというその愛を決して途中で中途半端で捨てるような方じゃないんですよ。だから懲らしめでダメだったらさらに懲らしめるんですよ。私が本当に悔い改めるまで。ジャック・スミスさんが言ってたんですけど、神を拒否することは、神の愛を受け入れないってことは大変なことだって。神は絶対に諦めないから、自分の意思を持ってはっきりと神の愛に対していらないっていうことを一生言い続けない限り、神の愛を振りほどくことはできないって。神がどれだけ愛してるかということを受け取る方がより簡単だって。それぐらい神は私たちを諦めないんだって。神は決して諦めないです。愛することを決してやめないです。10章1節から4節。イスラエルが幼い頃、私は彼を愛し、私の子をエジプトから呼び出した。それなのに、彼らを呼べば呼ぶほど、彼らはいよいよ遠ざかり、バールたちに生贄を捧げ、刻んだ像に香を焚いた。それでも私はエフライムに歩くことを教え、彼らを腕に抱いた。しかし彼らは私が癒したのを知らなかった。私は人間の綱、愛の絆で彼らを引いた。私は彼らにとってはその顎の靴子を外すもののようになり、優しくこれに食べさせてきた。で、イスラエルに対して神がなさってたことというのは、イスラエルがまだ小さかった頃、まだ民族としてその、形ができてなかった頃、イスラエルを愛してエジプトから呼び出したって、アブラハム、イサク、ヤコブです。で、ヤコブという人が来週出てきますね。ヤコブという人がその途中でそのイスラエルという名前に改名します、されます。で、そのヤコブ、イスラエルの子孫たちが、エジプトに、そのイスラエルの地がものすごい危機になったので、エジプトに逃げるんですよ、70名が。で、そこからイスラエル民族っていうのは増えたんですよ、エジプトで。400年間エジプトにいて、で、そこからそのモーセに引き入れられて約束の地であるイスラエルに戻っていくというのが、あの出エジプトの話です。で、そうやって神が、モーセを立ててエジプトからイスラエルを呼び出したって。そして彼らに歩くことを教えたって。人間の綱、まあ、昔はこの、あの子供を、まあ、今だったら手でこうやってやりますけど、あの歩くのを練習させるためにね。で、昔はここにその紐を結んで、この脇の方に、で、それで紐で引っ張りながら、で、それで歩くのを教えてたみたいです。だからその人間の紐、家畜の紐じゃないです、もちろん、じゃなくて人間の紐で、しかも愛の絆で彼らを引いたって。だから彼らが歩いていけるように、その愛する、その愛を持って彼らを歩く、彼らが歩けるように訓練したわけですね。で、顎の靴子を外す、さっきも言った靴子というのはこの口を塞いで食べられなくするものですけど、それを外すようなもの、外すものになったと。私の訳では優しく食べさせたとあって、新しい聖書の訳では手を伸ばして食べさせたとあります。で、これのもう一個の訳、別の訳というのが、身をかがめてっていう感じです。だから、その家畜に餌をやるときに手を伸ばすんですけど、基本人間の方が背高いから、だから身をかがめる必要があるわけですよ。だ、神はイスラエルのために、私たちのためにもそうですけど、身を低くして愛から来るあらゆる忍耐と寛容を持ってイスラエルを養い育てたんですよ。イエス・キリストは神の見姿であられる方なのに、そのあり方を捨てられないとは考えないで、ご自分を無として人間の姿をとって私たちのためにこの地上に生まれてきてくださったわけでしょ。フィリピンに書いてありますよね。で、イエス・キリストは私たちを愛してくださっていて、私たちがその神の許しと罪の贖いを受けて救われるように、苦しみと破滅から身を低くして私たちに仕えてくださってるんですよ。 それが神がしてくださったことですが、イスラエルは何をしたかというと、神が呼べば呼ぶほど彼らは遠ざかってバールたちに生贄を捧げたって。よくしてくださったのは神であることを知らなかったんです。だから恩知らずもいいとこですよ。それなのに神はイスラエルを頑なに愛したんですよ。神が愛の方であり、恵み深く憐れみ深い方だからです。神は愛なんだって。ご自分のそのあり方を神は否定できないんですよ。神はどっからどこへ切っても神は愛なんですよ。ちなみにホセアの11章の一節、イスラエルが若い頃、私は彼を愛し、私の子をエジプトから呼び出したというのは、マタイの福音書にも引用されていて、で、マタイの福音書では、これはイエス・キリストに実現した予言だというふうに説明されています。イエス・キリストがまだ2歳ぐらいのちっちゃかった頃に、ヘロデ大王がイエス・キリストを殺そうとしました。それで、お父さんとお母さん、ヨセフとマリアが、聖霊に導かれて、そしてエジプトに逃げたんですよ。で、ヘロデが死んだ後に、その家族はイスラエルに戻ってきたんですけど、で、それを指して言ってることだって。で、神がマタイにこのことを明らかにしていなければ、全く結ぶことのできない点と点です。だから、聖書を聖書で、解釈するというのは一番いい方法です。神がこのご自分の言葉を解釈してくれるわけだからね。あとはもう詳しくはいきません。5節から7節。彼はエジプトの地には帰らない。アッシリアが彼の王となる。彼らが私に立ち返ることを拒んだからだ。その勘抜きを立ち滅ぼし、彼らの計りごとを食い尽くす。私の民は私に対する背信からどうしても離れない。人々が上にいます方に彼を招いても、彼は共に崇めようとはしない。イスラエルは神に立ち返ることを拒みました。神に立ち返る、つまり悔い改めることなければ、どうしても悪を離れることはできません。自分が神に対して罪を犯していることを認めない限り、悪を離れることはできません。聖霊がその罪を示し、具体的にしておられることを認めない限り、奉仕をしても、良い行いをしても、何をしても、その罪から、その悪から離れることは絶対にできません。私の心は開拓されず、どんなに良い種をまいても、その実を収穫することができないんですよ。悔い改めないと。悔い改めないということは、ある意味、どんな罪よりも悪いことです。イエス・キリストはこのように言いました。マルコの3章28節から29節。誠にあなた方に告げます。人はその犯すどんな罪も許していただけます。また、神を汚すことを言っても、それは皆許していただけます。しかし、聖霊を汚す者は誰でも永遠に許されず、常しえの罪に定められます。で、この聖霊というのは、さっきからちょくちょく出てきてますけど、その神の霊で、聖霊は私たちを助け、私たちを導き、そして神が願っておられることを私たちに教えてくださる。で、私たちのために聖霊は取りなしてくださっていて、その神とつなげてくださる。で、私たちの助け主なんですよ。神の霊がね。で、その聖霊のいろんなその役割というか、その仕事があるんですけど、役割があるんですけど、私たちのためにしてくださっていることの大きなその役割の一つは、私たちの罪を明らかにして、と同時に、神の愛である十字架を指し示し、私たちを悔い改めに導いて、そして罪が許されるということを受け取る。それを導くのが、聖霊の役割の大きな役割の一つです。だからその聖霊、悔い改めを進める聖霊を汚すんであれば、うるせえって。聖霊の声を、その促しをないがしろにするんだったら、いやーとかって言いながらその言い訳を言ったり、いやでもあの人がとかって言ってその責任転嫁をしながら、その自分の罪を認めないと聖霊を汚すことになるんですよ。だから悔い改めないと、どんな罪を犯してもイエス・キリストによって許されるのに、 や私、いやそれはって言いながら罪を認めないと許されないんですよ。神は許したいんですよ、私たちのことを。許したくてしょうがないんですよ。どこの誰が自分の子供を悪い人のために犠牲にしますか。神はそれをなさったんですよ。なぜか、私たちを許したいからです。私たちを許したくてしょうがないんですよ。私たちに対する愛とか恵みとか、その憐れみを受け取ってほしくてしょうがないんですよ。だからご自分の御子をさえ惜しまずに与えたんですよ。許されてほしいからです。その許しを受け取るために促して、私の内側で促しを与えてくれる聖霊をないがしろにしてしまったら、もう残される道はないんです。許されるというそのための道はないんですよ。だからどんな罪でも許してもらえるんだけど、悔改めを進める聖霊の声に耳を塞ぐという悪は一番最悪です。8節、エフライムは、私はどうしてあなたを引き渡すことができようか、イスラエルをどうしてあなたを見捨てることができようか。どうして私はあなたをアデマのように引き渡すことができようか、どうしてあなたをゼボイムのようにすることができようか。私が神に対して罪を犯すときに、私が神に対して心を固くなにして悔い改めないでいるときに、同じ罪を何度も神の前に犯すときに、神は私に対してどのような思いとどのような言葉をおっしゃっておられるかというと、これですよ。千尋よって。私はどうしてあなたを引き渡すことができようかって。私はどうしてあなたを見捨てることができようかって。私にはこんな愛はありません。でも神はこのような方なんですよ。愛を豊かに注いでくださるこの神の前で、私がその愛を受け取らないでそのままドブに捨てるような行いをしたとしても、神の私に対する心というのは、私はどうしてあなたを見捨てることができるかって、神に逆らい他の神々を求め、神を捨て、神の愛や恵みをドブに捨ててんのに、神イスラエルに対して、私たちに対しても、どうしてあなたを見捨てることができようかって、そうおっしゃるんですよ。アデマやセボイムというのは、ソドムとゴモラの近くにあった町で、新明記にありますけど、29章に。そのソドムとゴモラが滅ぼされたときに、その近くにあったアデマとセボイムも滅ぼされてるんですよ、一緒に。だから、その罪の、その罰の、罰が与えられて、巻き込まれて、それで滅んでいった町のように、引き渡すことはできないって。神は私たちを見捨てないんですよ。どうしてあなたのことを見捨てられようかって言ってくださるんですよ。私たちが見捨てられないために、神はご自分の御子であるイエス・キリストを見捨てたんですよ。3日間黄泉に下らしました。イエス・キリストは十字架にかかって私たちの罪を全部負ったときに、今まで見えていたその神が見えなくなったんですよ。それで十字架の上で叫んだんですよね。エロイ、エロイ、ラマ・サバクタニって。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという意味です。イエス・キリストは見捨てられたんですよ。イエス・キリストが見捨てられたから、私たちは見捨てられないんですよ。ご自分の御子をさえ惜しまずに見捨ててくださるほど、私たちのことを見捨てたくないんですよ。こんなどうしようもないのに。 8節の後半いきます。9章まで、9節まで。私の心は私のうちで湧き返り、私は憐れみで胸が熱くなっている。私は燃える怒りで罰しない。私は再びエフライムを滅ぼさない。私は神であって人ではなく、あなた方のうちにいる聖なるものであるからだ。私は怒りを持っては来ない。罪にまみれる人々を私を前にした神の心です。憐れみで胸が熱くなるんですよ。心が湧き返るんですよ。ご自分に対して罪を犯している、悪いことをしている、悪いことを言っている私に対して、私を見るときに神はあまりのその憐れみで心が湧き返るんですよ。憐れみが溢れてるんですよ、神の心の中で。なんだよって。かわいそうにって思ってくださるんですよ。こいつバカじゃねえかとか。いつになってこれできるようになるんだって。で、そのような怒りとかっていうのはないんですよ、神の中に。神の心の中にあるのは、私たちが罪を犯すときに、何度も罪を犯すときに、私たちが神の前に、もうどうしようもない愚かな判断をするときに、神の心の中にあるものは、私たちに対する熱い憐れみの心です。その憐れみが神の心を湧き返らせてるんですよ。神は怒りで罰することは決してしないって。神は確かに正しい方です。白黒をはっきりさせる方です。と同時に、神は憐れみ深く、恵み深く、愛に満ちた方なんですよ。神は神であって人ではないんですよ。私たちの神に対する理解を、そのいい人ぐらいの感覚でいたら、見誤ります。こんなことしたら許されないだろうとかって思っちゃいます。私が許せないからです。こんな私に対して恵み深く荒れないだろう、私がそうできないからです。でも神は神であって人じゃないんですよ。何でもできるとか、そういうこと以上に、まあそれもそうなんですけど、私たちと同じような感覚とか心とか持ってないんですよ。神だから。私がどんなに神の前に、もう目の前でおかしいことをしても、罪を犯したとしても、愚かな判断をしたとしても、神の心にあるのは怒りではなくて、その愛と憐れみの心なんですよ。私はどうしてあなたを見放すことができようかって、どうしてあなたを引き渡すことができようかって、どうやってあなたをその見放して、あなたが苦しんで、そして破滅に至る道を歩むことを私がどうやって許可できようかって。10節から12節。彼らは主の後についてくる。主は獅子のように吠える。まことに主が吠えると、子らは西から震えながらやってくる。彼らは鳥のようにエジプトから、鳩のようにアッシリアの地から震えながらやってくる。私は彼らを自分たちの家に住まわせよう。主の見つけ。私はエフライムの偽りとイスラエルの家の欺きで取り囲まれている。しかしユダはなおさまよっているが、神と共にあり、生徒たちと共に固く立てられる。イスラエルは将来、回復が与えられるんですよ。このように戻ってくるんですよ。神のもとに。神がイスラエルを見捨てないのは、もちろん神が恵み深くて愛に溢れてるからだです。けどそれにプラス、神はアブラハムに対して約束したんですよ。あなたの子孫を私は祝福するって。ダビデに対しても約束したんですよ。あなたの王権はユダから離れないって。必ずあなたの子孫がユダの王として永遠に治めるようになるって、イエス・キリストのことを指していったんですよ。だから神はイスラエルに対しても誠実と尽くすんですよ。私たちはユダヤ人じゃないです。がしかし、私たちに与えられている約束があります。私たちに与えられているというか、神がイエス・キリストに約束した約束があります。それが新約です。私たちがイエス・キリストを信じるのであれば、私たちの心に神の霊が与えられ、その霊が神に従いたいという思いを与えてくださる。 またイエス・キリストを信じるのであれば、誰でも神の子供とされて、神の民となり、神が私たちの神となってくださる。そして、私たちの罪を神は許してくださり、その罪を二度と思い起こさないという約束があるんですよ。神がアブラハムに対して、ダビデに対して誠実を尽くしているのであれば、神はご自分の御子であるイエス・キリストに対して誠実であるに決まってるじゃないですか。だから神がイスラエルを見捨てないように、神は私たちをもイエス・キリストにあって絶対に見捨てないんですよ。私たちに対する心もイスラエルに対して見せたこの神の心のように憐みと恵みに満ちていて、私たちに対する愛も堅くなに決して折れることがない、堅くなに私たちを愛するというその愛で私のことを愛してくださってるんですよ。祈ります。天のお父さん、あなたの変わることのない愛、私の行いとか私の言動とか、そういうものには決して釣り合うことのないほどの大きな愛をあなたが恵みとして与えておられることを知りました。どうぞこのあなたの愛を受け取ることができるように、もっと知ることができるようにお助けください。人間的な判断でもう神には愛されないかもしれない、許してもらえないかもしれない、そんな中途半端な愛でしかないような勘違いをすることがないように助けてください。あなたの前に罪あるものだって聖霊を通して教えてもらったときには、どうかあなたの豊かな憐れみと大きな愛を思い起こすことができますように。あなたに対する信仰、あなたが決して私を捨てないし、私を見放さないという、必ず許してくださるんだという、その信仰がなければ、自分の罪を認めることはできません。自分がどんなにできなくても、あなたの愛が、あなたの恵みが私を支えるから大丈夫だという信仰がなければ、悔い改めることはできないです。どうかあなたに対するあなたの愛を、あなたの恵みや憐れみを信じる信仰を私たちにお与えください。そしてあなたが聖霊を通して導いてくださるように、悔い改めに進んでいけますように、あなたから許しを受け取って、あなたの愛を受け取って、本当に固くなな変わることのない愛を知って、ますますあなたに応答していくものとなれますように、私たちを導いてください。今週一週間どこかであなたのこの愛を体験することができますように、私たちを導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。